教不満の後、棚橋智恵牧師です。2000年の歴史の中で終末が来たと思えるような、世の終わりの思いをするような戦争や災害が起きました。しかしその戦争や災害は世の終わり、主イエスが語られた終末の時ではありませんでした。国破れて山がありと言われました。国が破れても山や川があるのです。それが希望でありました。原水爆や原子力発電所の事故はこの山や川そのものを破壊いたします。山や川があっても放射能の汚染によってそこに住むことができません。今日の主イエスの教えには逃げなさいとあります。逃げる以外にないのであります。福島に他教派の牧師が原発の事故に備えて逃げるルートを、逃げるときこれを助ける教会の連帯をしましょうと訴える声が上がったそうであります。石橋牧師は他教派の連帯を図ることも考えなければならないと言っておられました。しかし今日の主イエスの教えで逃げなさいと教えられていることと、原発事故で放射能から逃げること、原水爆の戦争で逃げることとは違っています。命を守るために一時逃げる、一時逃げるというのはあると思います。人の技で終末が来ることはないと前回学びました。主イエスは神がもたらす終末について語っておられます。それは天地を創造された神が新しい天と地をもたらし、完全な救い、神の国をもたらす壮大な技であるのであります。その終末が近いことの印として、憎むべき者が、憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つと主イエスは語られます。14節、憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら読者は悟れ、その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つと主イエスが語られております。立ってはならないところに立つということは呼ぶ記で学んでまいりました。創世記で現在と呼ばれているところであります。蛇が女を誘惑する言葉を見たいと思います。創世記の3章4節から5節、旧約聖書の4ページにあります。創世記の3章4節と5節、蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。神のようになることであります。神の座に座ることは神のようになること、この座に座る憎むべき破壊者であります。この破壊者は遠くにいるのではなく、教会のすぐ近くに、いえそれよりも教会の中に現れるというのであります。今日の聖書の21節から22節を見ていただきたいと思います。その時、見よ、ここにメシアがいる、見よ、あそこだという者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとするからである。偽メシア、偽預言者が現れるのであります。どこに現れるのか。私たちの中にメシアのごとく、預言者のごとく現れるというのであります。神の座に座る、 キリストの座に座るということは教会の中に座るということであります。私たちの身近なところに座るというのであります。この憎むべき破壊者は私たちの主イエス・キリストの教会の中にキリストのごとく座り、そして人の目を奪う姿で神の力を持っているかのごとく振る舞うのであります。身近なところで神のごとく輝いたら抵抗できないのであります。座ってはならない神の座に座り、神のごとく振る舞ったら、神のような姿で力を表したら、誰が抵抗できるでありましょうか。教会、この主の御体である教会を破壊するのですから、本当に憎むべき破壊者であります。この破壊者が偽キリストであることを見極めるのは十字架であります。十字架と復活のキリストであります。十字架と復活の主キリスト以外に知らない、この信仰こそが偽キリスト、神的に輝きがあったとしてもその本質を見抜く力なのであります。憎むべき破壊者が近くで力を見せつけたら逃げる以外にないのです。この力と対決することはできないのであります。今まさに世界の歴史の破壊者の姿が私たちの近くで鮮明にされるというのであります。まさに終末の時は近いのであります。そこに神の怒りが注がれるからであります。神の怒りが注がれる終末の時は近いのであります。それが終末の近いことの印だと主イエスは教えてくださっています。憎むべき破壊者が身近なところで手を広げてキリストだ、救い主だと招かれた時に、これに逆らうことは不可能です。その本質を見抜いて逃げる以外にないのであります。15節から18節、屋上にいる者は下に降りてはならない。家にあるものを何か取り出そうとして中に入ってはならない。畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない。それらの日には身重の女と血の身ごを持つ者は女は不幸だ。このことが冬に起こらないように祈りなさい。逃げる以外にない力、強大な力について主イエスは教えられています。その強大な力が現れたら逃げる以外にないのです。終末が近いことを指し示す力です。全知全能の神がもたらす終末は宇宙をひっくり返して完全な神の救い、完全をもたらす終末であるのであります。17節で、それらの日には身重の女と血の身ごを持つ女は不幸だとありました。この不幸だという言葉は突き放す冷たい言葉ではありません。これは感嘆詞が使われています。主イエスが悲しみ憐れみ思いやりながら、なんと不幸なことかという深い思いが込められた言葉なのであります。そして18節では、このことが冬に起こらないように祈りなさいと言われます。祈りなさいと主イエスは教えられています。冬に起こったらもう逃げることはできません。だから祈りなさいとの主イエスのお言葉が今朝のメッセージとして響くのであります。天地がひっくり返るような、天地創造の神が新しい天と地を作り変える大いなる御業が行われるという出来事を前に、週末を前に祈ることが教えられています。私たちの小さな小さな祈りを神は聞いてくださるのであります。到底耐えられない苦難、憎むべき破壊者が猛威を振るう期間を縮めてくださるのであります。 小さい者の祈りを主は聞いてくださるのであります。19節から21節。それらの日には神が天地を作られた創造の初めから今までなく今後も決してないほどの苦難が来るからである。主がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない。しかし主はご自分のものとして選んだ人たちのためにその期間を縮めてくださったのである。その時、見よ、ここにメシアがいる、見よ、あそこだという者がいても信じてはならない。今後も決してないような苦難、この苦難は主が縮めてくださらなければ誰一人救われないと言われるほどの苦難であります。だから祈りなさいと主は教えてくださいます。だとすれば、私たちの苦難の中の祈りを主は聞いてくださるということであります。到底耐えられない苦難に苦しむことがあるのであります。しかしその苦難の時が縮められて耐えることができる。祈りを主は聞いてくださるのであります。苦難を耐える力が与えられるのであります。24節から25節。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。この表現は旧約聖書では珍しくありません。イザヤ書13章の9節から10節をご覧いただきたいと思います。1080ページになります。旧約聖書の1080ページになります。イザヤ書の13章の9節から10節。見よ、主の日が来る。残忍な怒りと憤りの日が大地を荒廃させ、そこから罪人を断つために、天の諸々の星とその星座は光を放たず、太陽は昇っても闇に閉ざされ、月も星も輝かさない。まさに旧約聖書の預言者に授けられた言葉が成就すると主イエス・キリストは教えています。終末は天地がひっくり返る出来事の中に主イエス・キリストが再び来てくださり、主イエス・キリストの再臨が語られるのであります。今日の聖書の26節から27節。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時、人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集められる。雲に乗ってくるとあります。雲は神の臨在を示します。主イエス・キリストが十字架で死に、三日目に復活しました。弟子たちは栄光の主に出会いました。栄光の主を見ることができました。神を見たのであります。そして終末の時、雲に乗ってくる栄光の主を再び見ることができるというのであります。地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを呼び集めると記されています。選ばれた人とはどういう人でしょうか。今後もかつてないほどの苦難を耐えた人々であります。それは特別な人なのでしょうか。特別な信仰の強者が呼び集められるというのでしょうか。そうではありません。第一コリント書の3章の10節から15節をお開きいただけますでしょうか。302ページになります。第 第一コリント書の3章の10節から16節。私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただおのおのどのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して誰も他の土台を据えることはできません。この土台の上に誰かが金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜならかの日か人ともに現れ、その日はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。誰かがその土台の上に建てた仕事が残れば、その人は報いを受けますが、燃え尽きてしまえば損害を受けます。ただその人は火の中をくぐり抜けてきたもののように救われます。ここでは私たちの人生が金、銀、宝石、木や草に例えられています。神の裁きの火でその人生が覆われたら、木や草はたちまち燃え上がって消えてしまいます。しかし主イエスを土台として建てられた家は、たとえ木であっても草であっても土台の家に救われるとパウロは教えています。もう一度15節をお読みいたします。燃え尽きてしまえば損害を受けます。ただその人は火の中をくぐり抜けてきたもののように救われます。土台の上に燃え尽きてしまっても火の中をくぐり抜けたように救われますと語られています。土台の上に救われるのであります。洗礼を受けてキリストと共に罪に死に、キリストと共に復活する、この洗礼が全てであります。エペソ書の1章13節から14節を見ていきたいと思います。352ページになります。エフェソの信徒への手紙1章3節13節14節。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で証印を押されたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちは贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。洗礼を受けるということは聖霊の証印が押されることであり、その証印は消されることはないと記されてまいります。聖霊が御国を受け継ぐ保証であります。聖霊がこのものは神のものです、選ばれたものですと取りなしてくださり、御国を受け継ぐことができると語られています。私たちの人生が木や草で作られてもろい家のような人生であっても、キリストを信じて洗礼を受けた、この洗礼を受けることにより、このキリストを土台にした人生の上に私たちは救われるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉によって教えられ、励まされ、心から感謝をいたします。これまでになかったほどの苦難が襲ってくると聖書に示されます。だから祈りなさいとイエス様は教えてくださいます。私たちの小さなものの祈りを主は聞いてくださり、その時を縮めてくださり、私たちは耐えることができると教えられます。聖霊によって私たちの信仰は確かなものとされ、 弱い私たちを守り、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとしてくださることを、そのことを力強く保証されていることを教えられ、感謝をいたします。どうぞ、どのようなことが起こっても、どのような時にあっても、私たちはただイエス・キリストの十字架を見つめ、その死と復活を見つめながら、このことにおいてのみ信仰を置きながら、ともどもに歩み続けていくことができますように守り導いてください。この礼拝に集われたお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。